不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。8月29日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。さあ8月最終週の放送でございます。ちょっとね、今月はなんか僕、まあ、ちょこちょこお仕事もさせていただきつつ、結構プライベートでもいろんなところに行って、夏はちょっと満喫はできなかったんですけど、しっかりと。ただ知り合いの海の家にも行けましたし、8月16日にですね、ちょっと先週お話できなかったんですけど、ドスコイビーチクリーンっていう海桜さんのね、ゴミ拾いイベントの、はい、お相撲さんが参加されるイベント一緒に出させていただきまして、そこでも砂まみれになり、海をしっかりと感じながら、シーセーバーの撮影ぶりでしたね。あんなに砂まみれになったの、ちょっとX でね、写真は上げてるんですが、はい、海も満喫できまして、まあ満喫できましたね、夏はね。はい、ただちょっと暑いので、まだ9月入っても残暑残りそうなんでね、皆さん体調だけは気をつけていきましょう。さあ、ということで読みたいと思いますよ。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。
はい、よろしくお願いします。
皆さんにご報告があります。
ご報告ですか。
はい、前回ですね、8月22日の放送はもう前日に収録したので一発撮りだよって言って、もうプレッシャーの中、生放送のようにですね、
あ、そうね、
まあ、順調にね、
めっちゃ尺を気にしながら
やってったらね、もう大成功みたいな感じで、はい、残るはエンディングのところだって言って、もうそこまで順調にいったんですよ。
はい、
で2人でやったねみたいな、カジさんからもこれでこのままいけますなんて言ってたら、
はい、
そのエンディングのところで親くんこけました。
つまずきましたね。
はい
編集上はしっかりとそこだけ編集してもらってるんで、
カジさんがボソッと、あ、ここだけ編集だ
いや
言ってましたからね
もうバラさないでください
、はい、
放送上は綺麗にまとまってるので。
そう、綺麗にまとまってたんですけど、ちょっとつい言っちゃいました、はい、よろしくお願いいたします。
いや、だから今回も、
はい、
まあ、ちょっと気が今緩んじゃってるので、
ね、
まあ、尺だけはちょっと気にしながら ねやってみたいと思いますけど、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします、はい、さあ、大谷と藤沢で GO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて、感想などどしどしポストしてください。またですね、 X でポストしてくださった方に加えて、番組宛にメッセージを送ってくださり、そちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちら X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いいたします。 GO! さあ今月、8月のトークテーマ、
は
い、いろいろ話してきましたけど、先週ね、うん、アパちゃんさんからいただいたオカルト話が、
エプロンのお母さんね、
エプロンのお母さんの話ありましたけど、うん、ちょっと社長のなんかエピソードもちょっとありげな感じだったから、今週はちょっと社長の話ね、不動産のお仕事をしてきてなのか、うん、まあなんか別でも
そうですね、
あればですけど、
最近で言うと入院してたじゃないですか。
あ、はい。
で
6月
そう、
入院
中に、
病院の話、ちょっと怖い それは怖い。
あのね、入院中にでもこう何か見たじゃないんですけど、金縛りに慣れたんですよ。
あ、金縛りですか。
慣れたというかなったんですよ。
慣れた
僕金縛りって、ね、夢なんじゃないかなって半信半疑ではいるんですけど、
はい、
どんな感じだったかというと、僕が寝てるベッドのところでいきなり体が動かなくなったんですね、
はい、
寝てる時に、あ、来た来た来たってその時思っちゃったんですよ。なんかこう病院にいるからちょっと期待してた部分もあったみたいで、
嬉しいんですかそれ。
そう、初めて嬉しかった、金縛りが。
どういうことですか。
今まで何回もあったんですけど、
はい、
その部活で疲れた日とかね、そういうの
ありますよね、う
ん、
家で。
そうそう、あったんですけど、病院でまさかと思って、これなんか見れるんじゃないかってほんとワクワクしたのを覚えてて、
やめてくださいよ。
そして動かなくなったってなったらですね、右耳のところでなんかカンカンカンカンカンって、ボクシングとかプロレスのカーンってやるゴング、
はい、
あれを鳴らしが鳴ってんですよ、右耳の横で。でカンカンカンカンカンって聞こえて、でうるさいなと思って動けるようになっちゃったんですよ。だから何も出てこなかった、まあ、聞こえたとしたらそのゴングの音だけ。
怖っ。
何も見えないし、
かすかにですか。
いやいや、もううるさい、すごいうるさい。
怖い、
はあ、うるさと思って、で右向いたのでもう動けたっていう。でもその後なんか汗かいてて、でもだから思い当たる節が本当だからなくて、なんか強いて言えば入院中世にも奇妙な物語を見てたんで、結構だから
そういうモードになってた
かもしれない、もしかして自分が。
でしかも、うん、だいたいこう金縛りになる時って夢と現実の狭間、
そうですよね、
なことがあるじゃないですか、うん、でもゴング
が聞こえたっていうのはありましたけどね、直近
で。もそんなにうるさいって感じるほど聞こえるって、なんか
そうですね、
逆に怖いですね。
でもだから夢かなみたいなのもあるんですけど、
うん、
あ、もう一個あった。これはね、夢じゃなくて現実で起きたことなんですけど、
意外とあるんですね社長。
でもこんぐらいしかない。中学生の時だったと思うんですけど、鎌倉の花火大会があって、
はい、
でその帰りに、うち4人家族で兄がいて、で夫婦両親がいて私だったんですけど、みんな別々に見に行ってたんですよ花火大会、
はい、
兄は兄で友達と行ってて、両親は両親で知り合いと行ってて、私は私で中学校の同級生で行ってたんですね。で夜10時半ぐらいかな、花火大会も終わって私帰ってきたんですよ。で一番に帰ってきたんですよ私家族で、
はい、
まだ兄貴と両親はいなかった。そうすると留守電がピカピカピカピカってなってて、赤い点滅してたんで、あ、誰か留守電入ってんだなと思って、はい、まあ、その時は携帯もないですよ、スマホも、はい、だからやっぱ家電が主流だったんですけど、でピッと押したら一件です。あれ、どうしていないの、おかしいなーって。
怖い。
カチャッ
て。怖かった今。
女の人の声で。
あー怖い。
でもう一人でゾーッとして、すぐ友達ん家にかけようと思ったんですけど、夜中だしもうどうしようってなって、一人でね震えて、兄貴か両親の帰り、どっちが先だったか、あ、両親の方が先だったんだ、そのね帰りを待ってたっていう記憶が。
怖い。
怖くないですか。これは現実なんだよ。
後ろ見ないでください、びっくりだから。やめな、急にやめてください。
ちょっと今ね、
急にやめてくださいって何ですか。
今ちっちゃい子がそこに。
あー、びっくりした。
そう
びっくりした。
いや本当ね、だからだんだん最後がなーってなるんですよ、それが怖くて。
怖い。それいたずらとかじゃなく、
いやーってことは、
でも聞いたことない女性の声。
兄貴の彼女なのかなとかね、なんかその時思ったんですけど。
でもそんなね、当時
そういうトーンじゃないな、ほんと。やっぱこうお化けトーンってあるじゃないですか、 だ本当そんな感じの、あれどうしていないの、おかしいな、
怖い怖い怖い怖い怖い、そのボリューム怖い。
それはね本当、ま、幽霊じゃないかもしれないですけど、かなりゾッとした話ですね。
え、それは夏の夜の結局、はい、何だったのかって家族会議はなんなかったんですか。
兄貴にも聞かせたし両親にも聞かせたんですけど、
みんなその音声は
聞いてる
聞いてる、
はい、怖いねなんて言って、
でみんな聞き覚えのない、
聞き覚えない、だからもしかしたら兄貴がなんか心当たりあったのかも分かんないですけど分かんないですよ。 A 子と
会ってる
B 子から電話かかってたんじゃないですけど、分かんないですけどね
ちょっといざこざがあったのかも
そ
う
そ
う、うん、
でも、
ね、怖い、それは怖い、なんかその声が嫌だな。
そうですよね。
あーでもちょっと待って、声ってなったら、うん、僕なんかそういうなんかちょっと幽霊っぽい感じではないんですけど、はい、思い出したのが今、うん、あの中学の時に、うん、なんだっけな、なんか遠足なのかなんか校外学習が終わっての帰り、
はい、
学校戻って、うん、でも自由解散でみんな帰るってなった時に、
はい、
なんかやることがあって、うん、夕方5時ぐらいまでちょっと学校残ってて、
うん、
でちょっとトイレ行こうと思って、
うん、
行ったら、だから個室の方から、うん、なんか何年後かにまた会おうねみたいな、うん、
え
あったんです。ただその声が、うん、僕のその同じクラスの友達の声だったんですね。
ほうほうほう。
で、あ、なんかまたなんかやってるわみたいな感じで、
いたずらみたいな、そう、
はいはいはいみたいな感じで声かけて、で僕は普通に出てって、で、まあ、そいつ出てくるかなと思ったけどなかなか出てこないから、うん、もう帰りも急いでたし、うん、先に帰ったんです、
うん、
でその次の日だかにそいつの友達に、うん、いや昨日何やってたのみたいな、
うん、
トイレで、うん、みたいな言ったら、うん、そうだそうで友達は、うん、いや昨日もう早々に家帰ったよみたいな言ってて、ただもう声質的にはそいつしかいないんですよ、僕の友達の中で、うん、絶対に、うんうんうん、他に当てはまるような声質じゃなくて、なんか分かりやすい声の、
まあ、その時の周りのメンバーでっていうことですね。
そう 今急に思い出した、そうだ、でも僕の中ではなんか不思議体験だから、なんか疲れてたのかなみたいな感じの思い出でしかなかったんですけど、うんうん、なんかね見てはないけどね、生き量じゃないけどなんか声だけその場にいたみたいな。
そういう友達に聞いた時は赤いエプロンつけてたんですか。
あ、つけてない、
つけてない
つけてない、
赤いエプロン
お母さんではなかったええ、
そっか、
いや分かった、不思議体験は多分あると思いますよ皆さん
ね。
そう、あれ何だったんだろうみたいな、
掘り下げていけばね、
うん、
うん、
でもちょっと録音、ね、留守電か、留守電の話は怖いな。
まだね覚えてますもん、あの光景を。
うわ、
うん、いつかその録音した人にたどり着いてほしい、そのこの話がいろんな人にネズミ講のように僕が言ってあ私だっていう、あの
本当にね、
そう、
人間だったらいいんですけどね、
そう、たどり着いてほしい
方が。いやー怖い、
あー鎌倉の花火大会録音入れたわって人がいたら、ちょっとぜひメールください、お願いします。
お願いしますね、はい、いるのかなその感じでじゃあ行きましょうか、
はい、
社長あのコーナーお願いいたします。
はい、本当に愛してる大家の挑戦状。
はい
はい、今月何勝、2勝2敗ぐらいかな今、
2勝した
かな。最初はちょっと甘かったんで。
そうだ、甘々でしたね。
そうということです、まあ、最後なんですけども、今回はね中ぐらいって感じですね、中から問題です、
ここでもひんやりさせないでください、はい、ちょっとあんまり難しすぎて
ちょっと今ドヤ顔してました、なんかうまいこと言ったみたいな感じ。
してません、してませんよ、してません、何も言ってませんよ、
はい、
お願いします。
それでは問題です。
はい、
今回ですね5名ずつの、方からいただいたものですね、
はい、
ラジオネームチーズケーキさん。
あ、チーズケーキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、親子への挑戦状です。
はい、
藤沢市の道沿いにあるトランスボックスという変圧器をご存知ですか。
ああ、ありますね。
箱ですね、箱。
はい
はい。で、藤沢駅周辺のトランスボックスには街の変化がわかる写真や絵画、浮世絵などが ラッピングされてます、はい、見たことあります？
ありますあります。湯行通りとか、ね、うん、藤沢橋に行く通りにもありますからね。
そうですよね。東海道53次のこう絵が描いてある感じですね、
はい
はい、でさてここからが問題です。湯行通り4丁目から藤沢橋にかけてのトランスボックスは浮世絵トランスボックスと呼ばれていて、はい、全部で22基あるんですけども。
あ、そんなにあるんだ、
はい。2021年に新しく張り替えられたんですが、うん、その時にね一つあのおまけというかサービスがついたんですね。
サービス、
はい、それは何のサービスでしょうか。
あ、え、違うかな。え、なんか、え、QR コードがついたとかそういう感じ。
お、
トランスボックス
いい線いってる。今は進んでる道は合ってます。
あれ、なんかそれ待って、
あなたの進んでる
生き様
は合ってます。はい、
QR コードがついてて、うん、それを読み込むとその浮世絵の、うん、こう背景とかの説明が見れる。
うん、もうこれ大正解。
やったー、
すごい、おめでとうございます。
やったー、
悔しい。うん、すごい。やったことはない。
あ、これ読み取って、うん、そうやったことはないですけど、
すごいですね。
あ、これなんかで知ったんだよな。
へえ、
自分が実際にやって知ったわけじゃなくて、うん、そうできたっていうのを、
うんうんうん、
なんかの情報で見てた気が
します。すごい素晴らしいです。
え、これはもう本当に正解、
もう大正解、もう
大正解で、
はい、
ふう、気持ちいい。
浮世絵についての音声解説が聞ける二次元コードがついたと。まあ、ちょっとねチーズケーキさん の, あのクイズの内容から少し私なりにこう変換させてもらってクイズを変えたんですけども、
はい、
はい、本当はねチーズケーキさん何期ありますかっていうクイズにしてくれてたんです
けど。あ、なるほど、はい、そっちの方が難しかったな。
それ激辛、
激辛
だ、激辛が欲しい時はちょっと言ってください、うん、ちょっと今日傷ついてたんで、あの怖い話とかで、
うん、そう、いいです。
だから中辛にしました。
ありがとうございます。変えました。マイルドにしてくださって、はい、ありがとうございます。
いや、でも大正解、素晴らしいですね。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと意識してね、うん、見てみたいですね、
はい、
トランスボックスの浮世絵ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい、
社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組のリスナー5名ずつの皆さんからの大家の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それでは曲をかけたいのですが、ちょっと今週も大家チョイスでよろしいですか、
うん、
社長。
ぜひとも。
そう、社長好みのちょっと
スパフルですか。スパフル
スパフルスパフルじゃないです、
じゃないですか。
覚えましたね。
覚えましたよ。あとフル、
もう一個そうですよ、
フル字。
いや、
フル字
略し、先に略すんですね正式名じゃなくて。
チューブさんとコラボした、
はい、フルーツジッパーです。
フル字、そう、フルジッパー。
フル字っていう人あんまいないですけどね、はい、
覚えましたよ。
そう、まあ、ちょっとね最新の曲を先週までちょこちょこ、うん、聞きましたが、やっぱりちょっと昔の曲に一旦戻りたいなと思いまして、
うん、
松田聖子さんの、
はい、
夏の扉行きたいと、
行きましょう、
思います。
大役のね、あの仲がいい方が、はい、モノマネ、ね、やってる方がいるっていう松田聖子さんですよね。
あ、まあ、仲いいというか大先輩なんですけども、はい、一緒に共演させて、
新宿のところ、はい、キサラで、
そっくり館キサラ、
はい
はい、で一緒にね、マネダ聖子さんって方が、うん、ね、あのモノマネタレントさんでいらっしゃるんですけど、
はい、
そうなんですよ。でその方も、うん、一緒にあの出る時が何回かあるんですけど、
はいは
い、やっぱ聞いちゃいますね、そのモノマネのショーを見た後に、
うん、
そうモノマネをされた方の、ネタになってるそのアーティストさんの曲って結構聞いちゃうんです、
うんうんうん、
だからそのキサラに出てる方たちも結構チョイスする楽曲が昔の楽曲が多いんで、うん、そのアーティストさんも、うん、そうだからすごいなんか、まあ、その世代の方のお客さんが盛り上がったりもするんですけど、
うん、昭和ぐらいですかね。
そうですね、本当だからあの社長ぐらいの年の方多いです、
はいはいはい、
一旦ね、だからね、このぐらいの世代の曲をちょっとまた聴いていこうと思いますので、
はい、
はい、じゃあ聴いていただきましょう。松田聖子さんで夏の扉。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。でここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、賃貸物件の空き予定物件のメリット、デメリット。
空き予定の物件ですね、
はい、いや募集してるけども、あるある、まだ居住中でいついつに空きますよっていう、
は
い、
あるあるですね、はい、これ
それのね、ちょっとメリットとデメリットを整理しておこうと思って、
ちょっと気になります。
はい、
はい、それではカジさんお願いします。
ファイト。
ちょっと怖めなやつやめて。
あれだ、あ、引きずられてるんだ、夏の怖いやつ、はい、ということで、空き予定物件ですね、何月何日に空きますよっていう物件のメリットデメリットなんですけども、はい、うん、あの大谷くんが部屋探ししてた時に、はい、実は見ましたよね、その候補になりましたよね。
ありました、
はい、
そう、
あれ大谷くんも空き予定で決めたんですよね、確か。
空き予定で最初決める流れだったけど、ましたよね、うん、でも直前で見れるってなったんじゃないですか。
決めた後 見たんじゃなかったですか、あれ多分
決めた、あ、ほぼほぼそうかもしれない。
そうですよね、だって、はい、あれは別の部屋が空いてたから、はい、たまたまそれを参考に見たんですよ。
あ、そっか、そうですね、
そうそうそう、
あ、そうだった、そうだった、
うん、
はい、
そうですよね。だから結局それをもって言うと、空き予定のデメリットって今出てきたと思うんですけど、
はい、
部屋が見れない、
部屋見れない
ですよ、
うん、
そう、
物件情報の間取りだけだと分かんないこともありますから
ね外観見るとか現地行くってことはできるけども、はい、実際室内が見れない状態で決めなきゃいけないっていうのが空き予定になりますよね、
はいはい、
でその空き予定っていうのが、例えば8月31日空き予定ってなってたとしたら、8月31日からは空室物件って形になるんですよね、見学ができる物件になりますよね、
はいはいはい、
だからまだ住んでるうちの募集がかかってる物件を決めることは、まあ、空き予定物件っていうこと形になるんですけど、
はい
はい、で、デメリットもはもう単純に見学できないってとこなんですが、うん、メリットは何かっていうと、二重家賃にならないよう逆算できたりします。
あー、そうですよね、
入居できる日が少し先になるから、うん、まあ、今の物件の退去とかでいろいろこう計算がつくというか、
はい
はい、そういったところがまあメリットにはなってきますよね、
はい
はい、で、基本的に、補足で言うと、物件が退去しててから入居できるまで約 2,3 週間というのもちょっと補足でお伝えしたいんですけど、なぜかというと、あの前の方が住んでて出てってすぐ住めるかって言ったら掃除とかしなきゃいけないじゃないですか。
ありますもんね、はい、そうだ、
だから掃除とかで大体 2,3 週間取ってあるんですよ、うん、なんか補修したりとか、
はい
はい、なんで8月31日退去物件ってあれば9月の中旬ぐらいから入れるよっていうのもちょっと覚えておいていただきたいですね。
はい
はいはい、
あ、いい感じ、はい、まとまった、まだです、
はい、
いや、でもね、そうなんですよ、うん、いいタイミングでそういうね、空き予定物件
があれば、
はい、
まあ、お金的にはいいけどでも見れないんですよ。
そうだから僕がその社長にやってもらったその経験談で言うと、うん、同じタイプの部屋で別の空室があったっていうのはすごく良かったですね、うん、
ラッキー
でした
ね、
あれね、すごいラッキーでした、
ね、
そう、うん、やっぱコンセントの位置とか、うん、やっぱそこの電波の入り具合とか、ね、実際に入ってみて、うん、見ないと分かんないものも
ありましたね。あと日当たりとかもね、
そうですね、
大体想像できましたもんね。
そうなんです、
はい、
あー気持ちいい一回
ナイス調整ありがとうございました短かったか今、
意外と僕の合いの手も少なかったからかもしれないです、ね、もしかしたら。
いやいやいや、結構ね、だから今回寄りかかろうと思って、はい、いろいろ話したんですけど、確かに思ったより合いの手返ってこなかったな今思えば。今いやいやいやとかってフォローしたけど確かに、
はい、そうですね、
はい、
いや本当にでもね、めちゃくちゃこう情報だけで、うん、物件情報だけでめっちゃここいい、
はい、
もうここに決める 手だけだと絶対に失敗すると僕思うから、うん、それでもう決めることは今後一切ないと思います僕の中で、うん、やっぱちゃんといろいろ知りたいっていうのはあるんで、
はい、
そういくや時間がなくても、
うん、
はい、
それは正しいと私も思います。
はい、
はい、
社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、8月5週ありましたね。
ね、もう終わりか、はい、8月も
終わりですよ。もう9月になりますよ、う
ん、本当ですね。
去年と同じこと言いますけど、うん、あっという間にハロウィンが終わってクリスマスになって年末なんですよ。
確かに否定できない。
早いですよ、こっから
否定できないですね。
はい、
はい、
9月もねちょっとよろしくお願いいたします。大家、うん、と藤沢でご、お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さん、周りに宿題終わった？と声かけランチタイムを。
また来週です。